81歳女の無駄話、
はい、今回は、前の続きで81歳の韓国出身で日本に住んでるお母さんの朝鮮戦争経験談をまた続きで話してもらいたいと思います、まあ、前回は、お母さんが生まれどこで生まれて、で戦争が始まる前までどういう暮らしをしていて、で戦争が始まって直後ぐらいまでの話を、
そうだ、ね、
お母さんの分かる範囲で、
そこまで言って、分かる限り、話するので、
そうそうそう、話してもらったんで、今回はその続きですね。で前回のおさらいというか、話した内容のおさらいというよりは朝鮮戦争の、おさらいをすると、まず 6月25日に北朝鮮が38度線を越して、韓国に侵攻を開始してきたと、で6月27日には国連で北朝鮮は侵略者だと、決議が出ましたと、認定されました、で6月28日にはソウルが陥落してしまって、ハンガン橋が爆破されてたくさんの民間人が亡くなっちゃったと、で、もうたくさんの、韓国の市民が、一般市民が、南の方に逃げていったと、避難していったと、ところまでですね。で今回は1950年の7月、翌月ですね、から9月までの釜山防衛戦とインチョン上陸作戦、インチョン上陸作戦までの中で、お母さんがどういうふうに避難をして、でどういう生活をし、知ってる範囲で周りがどうだったのかということをちょっと、話していければなと思うんだけど、でまず6月捨て逃げてたじゃん。でどこまで逃げたか覚えてる？
逃げた、私が逃げてる歩く時だったので、
歩いてみんな、
みんな避難人と一緒に、でも私自身がもう朝から晩まで泣いたので、子供なったので、こんな周りをもう気遣ってこう見たり、そういうことは多分できなかったと思うので、でもどうやって寝たのも覚えてないし、もうとにかくだいぶ歩いたと思う、
でもなんか周りで爆弾が落ちて死んだ人見たとか、そういう記憶はない。
そういう記憶はない、
ね、
ないけどただ遠くから、遠くからこう半歩の音、
爆弾の
音
とか、パーンとか大砲の音とか、銃の音とか、
そういう音はもうよく、もう毎日してたね。
それで怖くて、
怖いのか、とにかくもう泣いたったから、
だからそれが怖くて逃げてる時に、
そう
怖い怖いって言いながら泣きながら、
すごい泣いたみたい。とにかく大変だったと思うよ、今考えたらね。それでそこからどのぐらい歩いて、南の方に来たのか、それも子供なりに全然わからないし、何日かかったかも知らないし、それも覚えてないんだ私は、それで親も、ちっちゃい子供に何日来たよとか言えないし、言わないし、
別になんかなんか旅行に行ってんじゃないんだから、
そう旅行に行ってる。で途中でどこまで来たのか知らないけど、田舎に入ったんだわ、入っても立派な韓国朝鮮の家、そういう家に入ったんだわ、それで入ったら、そこに初めて部屋、部屋みたいなところで寝るようになったの。
それまではどうしてたの？
だからそれまではもうずーっと歩いてきたったから、
その間どこに寝てるの？
道で寝たんじゃない多分。分からんけど。
当時の、
分からないけど。
当時の日本もまあだったけど、もう韓国なんてもっと日本、当時の日本以上に道路なんかもちゃんとしてなかったでしょ？
そうだ、山みたいな、高い山じゃなくて、
ちょっと小高い山というか、
歩くえるような、
子供でも何とか頑張れば歩けるぐらい、
そういうところだったような、
いやきついね。
それで、そこに入ってやっと 親がどういう話をしたか知らないけど、そこのご主人とね。で、しないけど、まあ、一応大きな部屋で、家族で、もう何も考えず、もうバーッと寝たような、
で、そこはまだ安全だったんだ。
安全だったわ。それで、
まあ、その
安全。
人が止めてくれるぐらいだからね、
そ
そこの
う。そ
家
れ
主
で、
が。
そこでご飯食べたり、もういろいろやってくれて、それで、子供たちはもうここでずっといたいとか、
まあ、それは言うわね、何も考えずに。
そうそうそう、言ったんだ
歩
け
かな
ど、
くて済むし。
行かないとか言ったん
ご
だ
飯
け
も食
ど、
べれるしみたいな。
そうそう。それで言ったらもうすぐここ離れないといけない言
まあ、
わ
多
れて。
分おじいちゃんお金払って泊めてもらったんだろう
だろう
から、そん
ね。
な金も続かんし、向こうもいくら金あっても、そんな知らんやつずっと、
そう
ね、
そう
泊めるの
そ
もっ
う。お
ていう。
互いにね。それでそこを離れるようになって、それでまだ着いたのが、その時、アヌンだったの。チュンチョンドアヌン。タンジンからちょっと近いと思うわ、そ
ど
こ
こか
は。
わかんないんだけど。
で、港で、
アヌンは、何道？
だからチュンチョンド。
チュンチュン道。
で、そこに、まあ一応ついてるんだわ。
あ、ちょっと待って。ちょっとアヌンがどこかちょっと調べてみましょう。で、調べたことにして。はい、ちょっと調べてみたんですけど、お母さんにハングル文字書いてもらって、Google マップとか、あと、チャット GPT という AI を駆使して調べてみて、で、港が近いよとか、もちろん、チュンチュン道って入れて調べてみたんですけど、ちょっとは、あ、まあ、
出
存
ない。
在はすると思うんですが、ちょっとネット上には出てこなくて、といっても、僕が、韓国語がほとんどできないし、文字もほとんどが全く読めないので、もうその AI とか Google 検索が出してきた情報だけで調べてるんで、もしかしたら間違えて調べちゃってるかもしれないし、じゃあお母さんにそれ見せるよって言うんだけど、ちょっとスマートフォンの細かい字をちょっとお母さん見るの大変なんで、なんでちょっとX の、SNS の X の方に、ハングル文字のアヌンをちょっと載せておくんで、ちょっとわかる人がいたら教えてほしいなと思います。
ああ、そうだね。
多分この辺りだろうっていう目星はついてるんですけど、チュンチュン道の港の方なんで、ただ、Google マップでいくら調べても、それっぽいのが出てこなくてということなんで、ちょっとわかる方がいたら教えてください。
そこに、まついて、
そこに、そこから始めて、そこにから始めて。
そこに、ついて、それで、生
あ、待
活、
て待て、もう一回行くわ。じゃあちょっと今の、ちょっと、わかんないことがあったんで、教えてほしいコーナーは 突然始めましたけど。あ、もう一回行くか。今の、ちょっと、わかんないから教えてほしいコーナー、まあ勝手に作りましたけど、突然作りましたけど、まあそれはちょっと、一旦これで終わりにして、で、続きから。
そこに、まあ、ついて、
あるね。
で、見たらもう、海だったので、泊まったところの家の、ちっちゃい、家だったけど、一軒家じゃないよ。
あ、さっきのそのいい家から、
そういうことじゃなくて、
じゃあ、いい家から歩いて、あのまで行って、結構歩いた。
そこも覚えてないんだわ。でも、どのぐらい歩いたのか、それ。それで、着いたのはしてるけど、で、そこから、見たらもう、前が全部海だったから、
あ、さっきはや、ちょっとまあ山という
山、
か、
ところだったけど、気
次
持
は
ち
海で。
は、子供なりにも、良かったんだわ。
さっきはあんなにあそこにずっといたいって言ってたのに まあ子
で、
供は気が変わりやすいからね。
海の、あれ、
潮
お、う
風。
ん、音がする
し、潮
し、
風
そう
もあ
そう
るし、
そう、
景色もいいしみたいな。
でも、そこについて、そこで、小学校行ったかな。
あ、そうなんだ。あれ、なんか前、ちょこっとお母さんに、まあ前にもちょっと朝鮮戦争の話は軽く聞いてたんですけど、まあ、断片的にというか。そしたら、プサン。
釜山はその後。
だけど、その前にもまた そこに通ってたんですか。
6歳ちょっと過ぎた時に、うんうん、まあ一応1年生、うん、1年生の、あの小学校に入ったんだわ。親が同意にしたのかそれはわからないよ。だけど学校行ったんだわ。
どういう学校だった？やっぱり
田舎、
いやまあ小学校それもそうだけど、いや田舎の小学校だからもう日本でいう、まあ当時の田舎の小学校って言ったら、まあ別に田舎じゃなくてもそうだったかもしれないけど、もう本当今でもそうだけど、子供が少なく、生徒数が少なくてもう10人しかいませんとか。
あ、人数は少なかったね。
10人はさすがに、
うん、
そこまでじゃなかったけど、
なかったけど、
もう何百人とかでは
ない。いやいや、じゃなくて、うん、まあ、あの、せいぜい20人ぐらいか、20人もなかったような気がする。
あ、じゃあ田舎の、うん、本当に田舎って感じだね。うん、
それで、うん、あの、学校まで行くのに、うん、もうあの、ここは、あの、右は例えば、あの、うん、山だったら、
うん、
左は海なんだ。
まあ、それはそうだよね。うん、海沿いは、まあ、うん、
それで、うん、あの、四国みたいに、うんうん、日本の、
うん、
それでこう道があって、
うんうん、
そこを、
うん、
で学生が私一人しかいなかったみたいで、そこから通うの、
その地域はね、
うん、そうそう、
学校に通うまでのっていうか、うん、そこのお母さんが住んでた地域は、うん、その学校に通ってるのはお母さんが
一人、
うん、
それであの学校行く時は一人で行ったんだけど、うん、帰りも一人だったんだけど、
うん
うん、で噂が、
うん、
そこにあのお墓が山の方にこう上にあるんだわ、
うんうん、
そうすると何かあのお化けが出るとか、
うん
うん、あそこ行くと
当時からそういうのあったんだね、
うんうん、お化けが出るよって言って子供なりに怖くて、
うん、あ、それは何、子供の中でのそういう噂じゃなくて
大人たちがそう言ったので、
大人たちが、
うん、あそこ行ったらもうお化けが出るんだってとか
言う、子供が言うなら分かるけど大人たちも言ってたんだ、
うん、言ったので怖くて、
うん、
昼な朝なのに、朝も昼なのに、うん、怖くて歩くのがね、もう本当に後ろからなんか来るような。
いや、その前に戦争が怖いだろうと思うんだけど。
なんだけど、そこ一応かっこいいてるから。
あ、もうちょっと気は楽になってるわけね。
そうそうそう。
子供、同い年の友達もいるしみたいな。
友達、その時はもう一人もいなかったね。
あ、まあ、だけど誰もね、うん、同い年の子たちがいないよりは気は安心じゃない？ずっと逃げてる時に比べたら。
あ、まあ、それはそうなんだけど、うん、まあ、一緒に行く人がいなかったので、
まあ、そうだけど、
うん、
そのね、ちょっとその学校に通って気が楽になったっていうのはそういうのもある、ね、
あるんだけど、うん、もうとにかく怖くて、
あ、そのお化けがね、
うん、お化けが本当に出るんじゃないかなって子供なりに
爆弾横に落ちている方、ね、経験している人が
お化けが怖い、それはその怖いはもうその怖さ別だ、
また別の怖さなのね、うん、
それで学校までなんか1時間かかったから、
う
ん、
歩いてひえー、
うん、
今の、まあ、小学生で1時間歩くことはないけど、中学校で1時間って言ったらもう自転車通学 OK になってる。
昔はもうほとんど歩いたからね、まあ、
自転車ないだろうからね、
うんうん、それで歩いていて、うん、帰りま一人で来たんだわ、
うん、何時ぐらい、
だからもう終わるのはまああの
2時か、
ま
あ、こんなもんだよね、日本でもそんなもんだから
ね。それで行ったら格好は、
うん、
あのこう何、木でこう作った、
あ、木の、うんうん、木造の学校、
うん、まあ、いい木造じゃなくても、
あの昔の日本の小学校みたいな、
そうそうそう、そんな感じで、うん、一軒家みたいに、うん、こんな感じ
で、あ、うん、そこまで、
それであの、
まあ、20人だもんね、うん、
木がずっと入る時の木が横に全部こうあって、
すごいね、なんか、
そう、
そこだけ見るとなんかすごいあのなんかいい学校の、
そうなんだわ、
そこだけ見ると、
うん、それで行って、
うん、
で先生がもう未だにも覚えてるけど、うん、もう背が細くてこう背がつらーっとした女の先生だったんだわ、
うん、
うん、それでその先生がとってもよくしてくれて、
うん、先生ってどういう格好してたの？
は
あ、
もちろん
前僕があの日本の戦争映画であの203高地っていう、
うん、
あの日露戦争のことを描いた、
うん、
あのまあ、映画を見ると
モンペ、
そういやモンペじゃないんだよ、
何
て言えばいいの、あのなんかあの川ぐあのそこも女の先生なんだけど、学校が、うん、学校の小学校の先生で、うん、まあ、主人公の、まあ、 奥さんになる人、フィアンセになる人なんだけど、その人が小学校の女性の先生で、
うん、
で何あのまあなんか革靴に、
うん、
何あのなんか
スカート、
スカートといや違う和服のなんていうのあの、
和服、
うん、ちょ和服待って待ってね。こういう格好
あ、
なんて言えばいいんだろう、なんかこの昔のその着物の下になんか赤いスカート、長いロングスカートみたいな、に、
おしゃれじゃない、
うん、に革靴みたいな、うん
うん、
確かそういう格好だったと思う、その先生役 の、 あの夏目雅子さんがやってたのと、うん、まあ、そういう日本では明治時代はそんな感じだったの先生がいたり
し
た
けど、うん、でもあのこの先生は普通の服着てたわ、
うん、普通ってのはどう、
民族衣装じゃなくて、民族衣装じゃなくて普通のスカートに、
うん、
あの靴履いて平べったの、
うん、
それで上は上着みたいな、
うん、
シャツみたいなこと着てたから、
あ、そうそう、うん、じゃあ洋服みたいな、
そうだね、
へ、
うん、それであの行ったら、
うん、
まあ、うちはその時も苦労してたから、
うん、
あのお弁当を持っていかないといけないんだけど、
うん、
2時だから昼そこで学校で食べないといけないじゃない、
今みたいになんか給食があるわけ
でもないし、うん、
それで特に戦争中だしね、
そう、それでその先生はそこの人だったのか知らないけど、
うん、他の地域から来た先生なのか、もともとそこで暮らしてた先生なのか、
うん、
分からないけど、
うん、分からないけど、
うん、
私はもう弁当を持っていてないんだわ、
うん、
毎日、
うんうん
うん、そうするとその先生が外に呼んで、
うん、
自分の弁当をいつもくれたんだわ、毎日くれたんだわ、
う
ん、
先生どうしてたんだろうね、ご飯
知らない、
まあ、夜いっぱい食べたのか、
まあ、食べた 何かやったのかそこまではちょっと知らないけど、うん、で子供なりにまあありがたいみたいな気持ちはあったけど、うんうん、今みたいにそんな本当に先生ってもうありがたい先生だったなと思わないじゃない、うん、子供は、
まあね、そこまではね、
うん、そこまでありがとうみたいな感じで食べたりしてたから、
うんうんうん、ありがとうと思うけどそこまで心の底から
そうそうそう、もう子供がそこまで、うん、ないんだわ、
うん、
正直言って、うんうん、で先生がいつもくれたんだわ、
うん、どんなお弁当だった、
覚えてない、なんか
キムチはあった、
ご飯と、多分そうじゃない。その時代はもう食べ物も、まあ、田舎だから何かちょっとあるかもしれないけど、
うん、田舎で取れるようなやつが
ね。遠くにも卵とそういうものは一切ないの で
海、港があるから魚とかは
覚えてないね。
そうなんだ。
うん、それで、それをくれて、うん、もう、いつもくれて食べてたんだわ。
で、うん、お弁当って何、日本みたいになんかあの何か缶というか弁当箱に入ってる感じ、
そう、あの昔のこうあのこんな丸
あのなんかこんな鉄の、
あ、そうそうそうそう、
鉄というか夏のあのなんかあの
缶みたいな、
うん、ああ鉄の色の、
うんうん、
その缶もそんな感じなんだ、
あったんだわそれ、うんうん、それに入れて、
まあ、
袋にこう、うん、入れたもの、
まあ十何年前日本だったからね、そのあれで残ってたかもしれないね、
あ、うん、あそうなんだ、
わかんないけどね、
それであの、うん、食べてまだ家帰る時、うん、同じ道を歩くから、
うんうん、
それであの怖くて、うん、そこ通るたんびに怖くて、
あ、その何あのお化け出るって言ってる
そうそうそう
お墓が昼間なのに、
うん、昼間なのお墓がいっぱいあるから
昼間で墓見て怖いとは思わねえな、
うん、怖くて怖くて、うん、もう誰か一人でもいればいいんだけど、うん、誰もいないので、
まあね、友達もいないしね、
うんうん、それでそこで友達もできなかったね。
あら、結局、
うん。
うん。
できなくて、いつも一人ぼっちだったので、
うんうんうんうん、
それで、どのぐらい学校行ったのかも今覚えてないし。
うん、でもなんでそこ行かなくなっちゃったの、
なんか、釜山に行く言って。
うん。
うん、でそれが、一年だったのか、うん、まあ、半年だったのか、
うんうん、
それがもう、子供なりに覚えてないんだわ。
うん、なんか、うんね、家族がもうちょっとここじゃあのもう仕事がまあないからなのか、うん、ないからちょっと移動しようなのか、
うん、
それとももうあの、うん、どんどんどんどん北朝鮮が こっち来るから、
その時なんだわ多分、うん、今考えたら、
そうすると
7月、8月言ったでしょ、インチ
あ、
ョン衝撃。
テジョン、あ、ちょっと読んでいきましょうか。細かいの読んでいきますね。まず1950年7月から9月の、さっき言ったプサンの攻防戦とインチョン上陸作戦が、まあ、この間に始まったんですが、もっと細かく言うと、7月5日に、これ何て読むの？烏山？烏山
烏山。
って読むのかな？ちょっと待って、漢字がね。うん、烏山だな、多分。烏山の戦いっていうのがあって、まあ、括弧でアメリカのスミス支隊っていう、そういう軍隊の、そういう、隊があって、まあ、ソ連製の T-34 という戦車かな、に負けてしまいます。で、7月中旬に北朝鮮軍がテジョンに迫ります。テジョンで言ったらもっと南？
違う、そんなに遠くない。
あ、そう。あ、だからやっぱもうちょっとで来るぞって言って逃げたのかもし
そう
れ
か
ないね。
もしれない。
で、
近くもないけど、そんなに遠くないんだわ。
もうプサンに比べたら全然近いってことね。
釜山に同じチュンチョン道なので。
ああ、なるほど。で、もうちょっと読むと、テジョンが避難者で一時混雑するも、そこがもう戦場になっちゃうから、再び、もう脱出する人が出たと。最初は避難をする場所だったんだけど、そこにもう北朝鮮が来て、もう戦争になっちゃったから、戦場になっちゃったから、もうみんなもっと南に逃げようと。で、みんな逃げるようになったと。で、7月16日に、そういうのがあって、テジョンで戦闘が始まって、北朝鮮軍に占領されます。で、避難民は、次はどこ行くかって言ったら、テグとかプサン方面に、
行くしかないよね。
二次避難をする。で、プサンは100万人超えの避難民が集中し、テント村とかスラムができたと。で、
すごい人だったわ。
テグは交通と医療と教育施設に、避難民が殺到して混雑がすごいことになった
それで、親が、
と。
これはまだ逃げないといけないんだ
なっ
な
たん
と
だろうね。
なったんだろう
多
ね。
分そっちだろうね。仕事がどうとか収入がというよりは。
よりは。で、どうやって学校もやめたのかも覚えてない
もう
し、
いいよ。そんな関係ないし、もう逃げ
な
ようっ
し
て
て、
なったかもしれ
なっ
ない。
たかもしれない。それで、釜山じゃなくて、そこで、船乗ったんだ。大きな船
釜
で。
山で乗ったの？
釜山じゃなくて、そのアヌンで。
あ、あるんで。釜山行きの。
釜山行きの、何の船か知らないけど、客室の、もうあるとか、そういう船じゃないんだわ。
ああ、もう、とりあえず乗れ、みたいな。
そういう大きいのは大きいけど、それを乗って釜山まで行くのに、なんか、後で聞いたら1ヶ月かかったよ
もう、
な。
立ったり、床に座ったりぐらいの、
そん
ような
な、
船なのね。人はいっぱい乗れるけど。
それで、釜山にもどこに着いたかも覚えてない。
で、その船はもうすごいぎゅうぎゅうだった。
もう多かったね、人が。
もう、なん
記憶
か、
までは行かないけど、もう多かったね。
まあ、そんななんか、日本の朝の電車の、ぎゅうぎゅうの、
そこ
鉄
ま
道
での
、あ
は
そこまでラッシュみ
ない
たい
けど、
な、満員電車みたいな感じじゃないけど、まあ、それでもまあ、そこそこは人がたくさんで、
行って。
混
それ
雑
で、
で。
釜山に着いたけど、釜山にも、どこに着いたとかも覚えが
ああ、
ない
そうな
し、
んだ。
子供だからね、そんな、釜
後で
山、
考えると、ここ、釜山だったんだ、みたいな。
釜山だったなってい
しかも、行
う。
ったこともないんでしょ、それまで。
行っ
多
た
分。
ことない。
だから、ここが韓国なのは確かだけど、韓国のどこなんだ、どこやねんっていう。
わからない。
親も言っ
全
て
然、
くれないし、みたいな。
親も言ってくれないし、自分でここ釜山なのみたいなことを覚えてない
もう、
し、
すらわかんないから
わ
ね。
から
ど
ない。
こかも知らんと。韓国のどこやねん。なるほどね。しかもそんなにね、1ヶ月も船で行ったこともないから。
まあ、私は船乗りをよく子供の時からしたので。
ああ、そうなの。あ、そうか。お父さんがね、船乗りだからね。船作ってる人だし、船乗りだし。
で、船のことお父さんが、今考えたらよく分かったみたいで。
まあね、船乗りだし、船、造船技師だからね。
それで、釜山について、4度。 釜山では4度言ったらもうすぐ出ると思うけど、うん、釜山の、
うん、
4度というところに住んでたんだわ、うんうん、
じゃあそれがってことは、7月中旬に逃げてきてに、アヌンから逃げましたと、
うん
うん、で1ヶ月ぐらい船に乗って釜山に着いたってことは8月中旬ぐらいに
着いたんじゃない？
着いたんだろうね、
うん、
ってことは、まあ、7月16日に、テジョンで戦いが始まって、
うん、
で8月9月の初旬に、
うん、
あそこでもう釜山の防衛戦が始まってますね。
ああそうなんだ。
8月から9月の間、
うん、
でもお母さんもうすでに釜山に着いたぐらいの頃に始まってるね。
ああそうなんだ、うん、
え、うん、
あとにかくもう人がもうすごいから、もう、あの
100万人だからね、
うん、もうどこ行っても人がいるのも歩く人も住む、
うん、そうか、防衛戦だから、あの北朝鮮軍が釜山に入ってくるのを抑えるところだから、まだは完全には入ってきてないって感じかな、
うん、
だから100万人も人が入れるんだよね。
そう、うん、すごい人もあっちこっち、あっちこっちじゃない、子供だからあっちこっちはいてないけど、うんうん、
自分の周りでは、
うんうん、それでもうちょっと大きくなってても見たらもうあっちこっち人がいるのもすごかったんだろう、釜山では、うん、
じゃあそっかね、そんなことはね、すごい結構いたね。
81歳の女はもう疲れのようです。今日の無駄話はそろそろおしまい。次はいつ後期高齢者の歓談が聞けるでしょうか。次回もご相談に預かりたいですね。今日の反省会。
はい、ね、ちょっといろいろお母さんに、釜山に行くまで、
うん、
うん、インチョンから避難して釜山に行くまでをちょっと話してもらったんですけど、
うん、
まあ、ちょっとあの気になるというか、もうちょっとあのこの辺聞きたいなっていうところがあって。
うん、
まあまあ直接そのね、戦争をどう避難したとか、ね、どうやって逃げたとかはちょっと関係ないとこなんだけど、そのアヌンで過ごした時ってどんな家に住んでたの？
家とは言わないね。
家じゃない、
なんていうの、海が見えるすぐ近いところなんだけど、
うんうん、
借りたと思うけど。
じゃあ家じゃん。
まあ家なんだけど、家じゃなくて、なんていうの、木でこう、学校みたいに木でこうできた、
うん、いや木でできた家って日本にもいた、
そういう家建てじゃなくて平べったのこんな箱みたいな、
ああもう倉庫みたいな感じ、
そうそうそう感じの、
うん
うん、そこになんか部屋があったんだわ一応、
うん、何 LDK
そんなもの、
ワン、いやい
や、あ、まあ言えばワンルームかな、
ワンルーム、
うん、
ワンルームに何人、
ワンルームでちょっとしたご飯を作れるところがあって、
で何人暮らし？
でそこで親でしょ、
4人か、
あの2人でしょ、
あ、だからおじさんとお母さん、
4人か、
へえ、ワンルーム、
うん、
で本当にあの今の日本にある一人暮らしのあのワンルームぐらい、
まあ、まあそれよりちっちゃいかもしれない、
それよりちっちゃい、どうやってじゃ寝てたの、うん、寝れんじゃん、
まあこうやって、まあ、子供だからちっちゃいからね、
いや だとしてもさ、
うん、
親もいるしさ、
そう、そんな寝方してたや、
いや、インチョンでもまあね、当時の韓国の人に比べたらいい生活してた人がいきなりね、アヌンに行ったら、
うん、
もうなんかもう日本のワンルームよりももうちょっと狭いところで
4
人暮らし、
そうそうそう、
いやすごいな、
それももうあれ完全に家だと言えないね、
うん、でもよく考えるとおじいちゃんからしてみたら 太平洋戦争もやっと終わったのにまた戦争ですかと。
だとね、そんな感じだったと思うよ。
大変だな。
それでそこで寝て、食べ物も、何食べたか記憶はないわ。あんまりいいもの食べたことないから。
だからね、おじいちゃんは造船技師で船乗りだって、完全に軍人ではないってことは、ちょっと調べて分かったんだけど、だけど、その軍属って言って軍に関係する人では絶対あったはずだから、
そう、
特にその造船技師だからね、当時の、だからもういろんなその日本 の, その海の戦争とかにも関わってたと思うんだけど、それでね、もうたくさんのね、あの海軍兵が亡くなってるのを見て、戦争が終わって、ああやっともう戦争終わったわと思ったら、10年もいかないか、5年後か、ね、戦争は、日本で戦争終わったのは1945年 で,、で朝鮮戦争が1950年だから、たった5年でまた戦争でしょ。いやー、で、すごい人生。
何か何、あそこ
どこ、
どこだったっけ、シベリアじゃなくて、満州、満州、もうちょっと大きくなって、もうそのちっちゃい時は私たちに言ってないけど、お母さんがもう満州行った時とかなんかそういう話してたから、満州も行ったのかなって
思う。じゃあおじいちゃんは、まだ日本が満州を、そういう、自分の支配下にしてた、傀儡国家にしてた時ぐらいに、そっちね、おばあちゃんと一緒に
行ったんだね。
その頃ぐらいの、もうちょっと前ぐらいに結婚したんだろうね、もしかしたら。そこの満州で結婚したのか分かんない、
分からないけど、だから今思えば、亡くなる前に、私がもうちょっと親に聞けばよかったなっていう、と親も何も言ってくれなかったし、お父さん自身が日本人だいうことも知らなかったので、
子供の時はね、
全然言ってくれなかったから、
それ言ったら僕だって自分のお父さん、ねえ、あんま、ちょこちょこは少しは聞いたけど、そんなもうがっつりね、日本統治時代の話とか聞いてないから、今もうね、聞けないからね、もう亡くなっちゃったから、聞いとけばよかったなと思うけど、
それと同じなの、同じで何も聞いてない、言ってくれなかったし、それで何も知らなかったんだ。
ということで、今回の反省会はこれぐらいにして、また次回はちょっとした雑談をすると思うんで、今度はもうちょっと気楽にリラックスして聞いてもらえればと思います。
はい。